勇者の時間でございます。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。勇者でございます。本日はですね、魔界の特別ショートムービー、ゴーン。これがですね、新シリーズが公開され始めましたので、そのお話をしたいと思います。それでは皆さん、しばしお耳を拝借いたします。ということでございまして、魔界のですね、公演の、リハーサルとか、昨日はね、ちょっと撮影で、ポートレートの撮影でね、新キャラクター2人、中西優ちゃんと、それから鮫島レオナちゃんの2人の撮影をしたり、それから新しくね、私の先駆者に加わってもらう滝谷いつきの、洗剤取ったりとか、いろいろそういう新たなスタートを切る一日だったわけでございますけれども、その中ででもですね、非常に力を入れて、今年は映像の世界だとお話をしていましたが、皆さんにお届けできる映像としては、このゴーオンが今一番直近でね、皆さんにお届けできたものなんですけれども、これがエピソード5がおとついかな、木曜日に皆さん8時にね、公開しましたんで、ちょうどそのお話をしたいなというふうに思ってまして、前回がエピソード4でですね、主役のおぼろではない、月夜がさらわれるというシーンで終わりました。で、このエピソード5はその続きで、捕まった月夜、そしてチンピラの2人、野田くんとね、それから吉野くんが演じる、役柄的にはチンピラ1、2とまだ名前が出てきてないんですけども、この2人と純、たかしとの掛け合い、そしてそこに謎の女、青葉ひかりが演じる謎の女が出てくるというところで、ストーリーは終わっていきますという感じのところでございました。なかなかね、尺的にはだいたい5分をめどに作ってるので、お話がね、進むって言ってもちょっとだけ進むっていう感じなんですけれども、いかがだったでございましょうか。で、この回からですね、撮影では前お話ししましたが、アナモフィックレンズっていうのと、それから一眼カメラ、これをですね、投入をいたしました。この撮影がですね、一眼カメラで初めて撮る日だったんですけども、前もちょっとお話をしましたが、このシルイというね、メーカーが作ってるアナモフィックレンズ、多分こう民生機で使えるアナモフィックレンズでは一番価格が安くてですね、性能が良いメーカーが作っているものなんですけれども、だいたいアナモフィックレンズっていわゆるシネマレンズとかね、あの辺ってもうだいたい30万とか40万とか、高いものだったら400万とか500万とか、そういう代物なわけでございますよ。それが今回使ったのはですね、50ミリっていうものを使ったんですけど、50ミリで、8万ぐらいかな、なので、格安だったわけでございます。で、こいつをですね、α6400 にガチッとつけてですね、撮影ということになったんですが、私、一眼を触るのも初めてですし、当然マニュアルですからね、オートフォーカスではないので、その辺も不安があったんですけども、大きなモニターを買ってつけてですね、やりますと、これ見ていただいたわけでね、いわゆるピント送りっていうね、ピントをこう奥から手前に変えたりっていう、そういうこう割とプロっぽい技術をですね、駆使をしたりしまして、かなりいい感じになったんではないかなというふうに、自画自賛しております。で、やはり一眼になってですね、意外にこの iPhone Pro 12にアナモフィックレンズ、この iPhone 用のね、ものをつけてもですね、かなり綺麗に撮れるんですけれども、やっぱり一眼で撮るとこう解像度が違うのか、同じ 4K でもですね、奥行きがもう全く違うなという気がしました。特に暗所っていうかね、ちょっとこう地下室のシーンなんか暗いんで、そういう暗いところだと、顕著に差が出るなというふうに感じた次第で、ございます。ただですね、やっぱりこうカメラを動かすようなこうシーン、このシーンで言うとクリス・バイスがね、今回出てくれて、もクリスが本当素晴らしい、今回クリスはこの次の回にも出てくるんですけれども、久々にね、魔界ではスキピオノを演じているクリスと、私ね、クリス大好きなんですよ。なんで、クリスと一緒に仕事ができるってことでね、朝からワクワクしていたわけですから、本当に私の期待通りの演技をしてくれた。彼はね、プロレスラーなんですけど、すごい演技の才能っていうか、それはすごい、まずプロレスの技術もあるんで、その表現力と覚えがいいっていうね、だから勘がいいから、あとリズム感もあるって、 これがあの彼とてもいいなというふうに思ったんですが、まあこの彼が出てきてですね、そこにこうカメラがビューンって寄るシーンがあるんですけど、これさすがにマニュアルレンズで、しかもあの手ブレ補正のない α6400 ではま撮れないので、これはあのリグを組んだ iPhone Pro 12で撮ったんですけども、やっぱその iPhone でまあ画角がね 50mm とはいえ、まあもう APS-C レンあのセンサーのレンズなんで、まあ65ぐらいになるわけですよ。 1.5 倍ぐらいになるのかな。だから割と狭いんですね、画角がね。だからこう広絵を撮るときはどうしても iPhone Pro 使わなきゃいけないんですけれども、まあそこは仕方がないんで iPhone Pro 使うんですが、やっぱちょっとこうなんか絵柄の絵の質感がちょっと違うっていうのがね、ちょっと気になってしまったかなというふうに思いますが、まあ明らかにですね、あのレベルはぐいっと上がったのではないかというふうに思います。で、あとまあ久しぶりにこう撮影したんですけれども、やっぱチームワークっていうかね、まあ潤と高志タルさん、アキラさんのやっぱコンビネーションも非常にいいですし、まあ、ここに青葉が加わってくると。で、吉野、野田のこの2人のですね、まあ、吉野くんはまあ非常にあの細かいというか、あの大阪の子なんで、演技プランもね結構ちゃんと練ってきてくれるし、野田くんも 役者としてはね、あの幅広いんで、他にはカズサっていうシリーズではもう完全にイケてる部長もやってもらってるんですけれども、そことは全く違うキャラクターも演じ分けられるんで、これは大したもんだな、まあ、この2人が非常にいいコンビネーションで、このコンビネーションがあるゆえにですね、月夜ことネクラのお芝居も生きてくるっていう感じになりました。今回あの思ったんですけど、まあ、ネクラ領寿が非常にまあ成長してきたなと、この1年間、まあ、昨年360度魔界で、魔界が8月に終わって多分あったのが年明けの1月か2月だったと思うんですけど、えらーく太ってましてね。で、その時に、まあ、すごくまあ注意をしたわけですよ。やっぱりこうコロナでね、お休みの間にやっぱ体型が維持できないっていうのは、まあ、我々のこの仕事、特にタレントとか俳優っていう仕事はね、いつ仕事のチャンスが来るかわからないから、まあそこはプロ野球の選手やプロの選手なんで、やっぱり常にいつチャンスが来ても仕留められるように、まあ、体型は維持しておかなきゃいけないよという話をして、まあ、本人もすごく反省してくれてですね、それから、まあ、1日も欠かさずですよ、あの体重をね送ってくるっていう、まあ、約束をしたんで、1年かまだ1年経ってないですけど、まあ、この半年以上ですね、着実に毎日体重を送ってきてくれます。で、多分その時にの体重から多分10キロ近く落としたんじゃないですかね。で、落とすこと自体はねできるんですけど、やっぱそれをちゃんとキープしてるっていうのは偉いなというふうに思います。で、やっぱりこう見た目にがシェイプになると、もうこれは本当に舞台と違うのは、映像ってよりで撮られるわけですよ、俳優ってね。舞台だと結構距離感があるんで、特にまあ魔界なんかは今ホールですから、そんなにこう間近で見られることはないですし、人間肉眼で間近で動いてるとですね、そのこう立体感で割とごまかされたりするんですけども、映像っていうのはまあそういうのが全部消えてしまうので、本当にこう見た目っていうか、その外観が非常に問われるわけでございますよ。だから女優さんっていうのは本当にそこは気をつけていらっしゃる方多いですし、やっぱ一線で活躍している人たちっていうのは、まあ、どんな役柄でもね、どんなお年、どんな年齢の人でも、そこをちゃんとキープして、だから例えば太ってるっていう人だとすると、やっぱその太ってるっていうキャラクターでお仕事いただいてるわけなんで、その体型をちゃんと維持されてますし、当然その太りすぎてもダメだし、常に求められる形を維持しておく、これはやっぱりあの身体能力である意味商売をしているわけですよ、役者っていうのはね。アイドルもそうなのかもしれないし、で歌手とか、まあスポーツ選手もそうですね。歌手だったらやっぱり歌声っていうのが大事ですけど、役者の場合はその歌とか踊りとかではなくて、自分のこうその素の状態っていうか、まあ、演技っていうのはもう本当に自分の声と体と表情とで表現しなきゃいけないんで、これにやっぱりばらつきがあるとですね、仕事にならないというふうなわけでございます。で、ここに関してはこの1年間見てても、1年じゃない、2月から見てても、まあ、ネクラに関しては そういうことに意識がちゃんといくようになったなと、それがやっぱり映像にすごく映えて出てきてるなというふうに思います。で、他の面もね、ダルさんにしてもアキラさんにしても、プロレスラーはやっぱり仕事として体を使うので、常にその自分の体型とか身体能力っていうのは維持できてるから、そういう意味ではだいたい3ヶ月とか4ヶ月空いてもその心配せずに撮影ができるということがあります。でね、私もこの仕事久しぶりに映像やってるんですけど、吉本時代なんかずっと映像撮って、監督やってたりするとですね、本当に意識の低い人って体型変わるんですよね。だから繋がらないわけですよ、死因的に。自分の私のところに所属していた、もうずいぶん昔ですけどね、高校生ぐらいの女の子もずっとテレビ東京のドラマ撮ってたんですけども、初回出てきた時ともう最後の最終回が多分8キロぐらい太ったんじゃないですかね。もう顎は二重顎になって、もうビジュアルが完全に崩れてましたから、そうなってしまうとですね、作品のクオリティも落ちてしまうし、届かなくなってしまうというようなところです。で、ゴーンはそういう意味で今回久々にやりましたが、そういうメンバー全然いないのでとても楽しい、クオリティをね、そうなってくると演者がきちんとこうキープをしていくと、私の仕事結構多いんですけど、演出して脚本書いて、カメラ回して、特にカメラなんていうのはもうそれを映さなきゃいけないですからね、そこに対して、よりこうシビアに考えていく、自分の技術を伸ばすと。で、そうなってくるとそれぞれがこう自分の技術を伸ばして作品を良くしていこうっていうことがですね、一つ大きな成長につながってくるんではないかなというふうに思います。このご恩はね、私の中でもこうビジネスというよりは、こう一つの自分たちの技術スキルを上げる、ある意味こうワーク特訓みたいなところもあるので、気兼ねなくですね、ガンガンこうやっていこうというふうに思っておる次第でございますけど、そうは言いながらですね、やっぱりファンの方に楽しんでいただける作品にも常に一回一回成長してですね、一回一回こう違うものを提供していきたいというふうに考えております。今回は5話から9話までね、5話分撮ったのですかね。で、今からはちょっと魔界が10月の21日にありますから、までありますから、その基本的には魔界の公演に集中をしていくということで、5話の撮影を次のシリーズ再開するのは10月の21日以降ということになりますかねと、その時はもうさらにね、いいものを作らなきゃというふうに思っていますし、10月21日終わってもその魔界は次のもう回を決めていますので、そうなるとまた次の回がスタートしていくっていう、そういうことになりますから、今度はこの舞台と映像っていう、この繰り返しみたいなのね、我々の体の中に入れていかなきゃいけないんで、そういう意味でもいろいろチャレンジをしていかなきゃいけないなというふうに考えています。それでですね、今回やってみて、初めね、そのアナモフィックレンズってマニュアルレンズで一眼っていう、私的にはですね、非常にこうやったことのないことをやってみたわけでございますけども、思いのほか挫折せずに済んで、なんとなく使い方もね、なんとなくですけど、少しずつこう技術を練習して積み重ねられるぐらいの知識はついたので、でやっぱりそうなるとですね、問題だったその引き絵っていうか画角が広いものがね、必要なんで、これももう一台、一眼を導入、もうすでに新しくねソニーが出した、この話もまたガジェットのコーナーでやりたいんですけどね、ZV-10 っていうのを購入して、さらにはそのアナモフィックレンズの、これも高いレンズなんですけど、同じ種類のね 24mm っていう広角のものを手に入れたので、まだ届いてないんですけど、今度はですね、全部一眼で画質を合わせながらやって、さらにこう良いものを皆さんにお届けしたいなというふうに意気込んでおります。ということで、ぜひ皆さんにね、楽しんでいただける作品をこれからも作り続けたいと思いますんで、皆さん何といってもちょっと見ていただいて、いろいろ拡散していただければ嬉しいなというふうに思います。ということで、本日の勇者の時間はこのあたりで、また次回お会いしましょう。さようなら。